はい、建築系ラジオ、インタビューの3本目です。榊原さんと坂山さんに、来ていただいてて、始めてからそろそろ1時間ぐらい経つのかな。あ、経ってますね、全然。ファミレスで粘りながらやってます。3本目っていうことで、まあ、さっきの話の結局続きなんですけど、なんか結局榊原さんは、まあ、もちろんね、やりたいことがあって、ボリュームっていうそのオランダの雑誌を紹介したい、でできることなら読んでもらいたいっていうような、まあ、意図があって、こういうことを始めたと思うんですよね。で、自分のログアウトっていうメディアを作ってそれを始めたんですけど、ログアウトっていうメディアを作んなくても、例えば雑誌に企画を売り込むとか、あるいはもっと例えばボリュームを本当に1号を丸々翻訳して、それを本なのかな、の形かなんかにして売るとか、まあ、いろんな多分選択肢あったと思うんですけど、でそれを例えば自主出版という形にするのか、あるいは企画してあの出版社経由で流通させるっていうこととか、あるいはフリーペーパーにするとか、まあ、多分いろんな選択肢ある中で今回こういう形を選んだと思うんですけど、そのなんか選び方っていうのかな、どうしてこういうメディアの形になったのかなっていうあたりからお話しくださいますか。
はい、ありがとうございます。まず今回こういうあの既存の雑誌をある意味なんというか、あの活用するというか援用するような形で、まあ、なんというかこの製品を作るっていうことをこだったのは、まずなんというかあの大手の出版社であれば多分版権の問題とかで、あのそもそも出せなかっただろうというところがおそらく一つある。
それはビジュアルの問題ですか。
まあ、ビジュアルもそうですね。あのあとは純粋にこう誰にこう権利を取ったらいいのかっていうところの、あの問題とかが、あの大きい出版社であればおそらくあのクリアになっていないがゆえに、あのそもそもなんというか売り込んでもあの買い取ってはくれないだろうというところは一つありました。で一方で、今現編集長のアリエン・オースターマンと、あの、なんというか、まあ、昔からこうやり取りをあのしていたこともあって、あの比較的あのカジュアルにあの相談しやすかったということで、まずあの個人であの出版をしていたというような形です。そのあたりは、まあ、あの意識的にやっていて、で個人的にはなんというか、あのさっきもあのちょっとちらっと言ったんですけど、あのこういう、こう建築のリサーチっていうものにあの活動の軸を置いて、その建築的思考をさまざまなアウトプットとともに展開している、あのそういう人たちをあのこれからも継続して紹介していきたいなというふうにあの思っているので、まあ、そういったあのことに関してはおそらく、まあ、自費出版のみならずあの出版社と組んで、まあ、実際に今企画を進めているものもあるんですけど、まあ、そういうあの適材適所じゃないですけど、あのそれぞれのこうコンテンツに見合ったものっていうのは、あの一つ内容面ではあの今こういうふうに伝えることができるかなというふうに思います。あと、まあ形式的には例えば、まあフリーペーパーとかでもあのもちろん良かったと思うんですが、これはなんというかこの物体を何と呼ぶのかっていうところにもこうつながる問題かなというふうに思ってます。つまりなんというかこれを書籍だというと、おそらくその書籍という、コンテンツに足るその内容物が伴ってないじゃないかというふうにおっしゃる方もあのきっとおられるでしょう。で一方でこうこれが雑誌ですというふうに、伝えたときに、雑誌というものは、異なるこう形式の論考あるいはインタビュー、実際にこうなんというか写真であのレポートするみたいな、そういうあの異なるこうコンテンツが束ねられた時の、そのある種のこう力学に支えられているところがあるので、これを雑誌というふうに呼んでいいのかっていう声があのきっと出てくるだろうというふうにあの思っていて、一方で僕らはやっぱりこうあのビジュアルの持つ力、あるいはこう 文章で届けられる文章の力、それぞれを、フラットに見て、そのこうなんというか威力をなるべく損なわないような形で、伝えていきたいなというふうに思っているので、なんというかおそらく文字量だけにしてしまえば、なんというかKindle とかでものすごく安価で流せばいいと思うんですけど、でもやっぱりこれはある種のこうプロダクトであって、デザイナーによる、ビジュアル面に対するこうデザインがなされている、であるいは、パッケージング の, その工夫がなされているっていう、そういうものとして、読み込んで、いろんなその文字の面、視覚的な面、さまざまな角度から読み込んでもらえるものとして、楽しんでもらえれば一番いいなっていうふうに思って、います。まあ、それが実際に、試せるっていうのはまだウェブ上ではないなというふうに思っていて、それがゆえに、こういうふうなわざわざ印刷をしてプロダクトにしているという感じです。で、まあ、そのプロダクトにするという行為を取ったがゆえに、これがこう物体としていますここにあるので、例えばこういうふうにあった時に天内さんにお売りすることが、まあ、実際に、まあ、そういうふうに手渡しをして、解説をして、で、実際にこう内容を見ながらこう議論ができるっていうのも、一つ印刷されたものっていう、ものの利点としてあるなというふうに思うので、まあ、2月の頭ぐらいにこれがいつ放送されるのかちょっとまだ確定はしていないのであれなんですけど、2月の6日に広島で解説ツアーみたいな形で実際に広島現地に行って、でそこで販売会と、あとなぜボリュームを着目するのかということに関して皆さんにこう説明しながら、実際にこう 手に取ってもらうようなイベントをやろうと、まあ、地方で本がなかなか売れないというような時代なので、先ほども言った通り各地のこう純駆動、あるいは、まあ、都市部の蔦屋書店さんなんかで扱っていただいてるんですけど、やっぱりこうそれ以外の地方になってくるとなかなかアクセスしづらい状況があるので、むしろ僕らの方が、このプロダクトを持ってで、解説しながら手に取ってもらえるっていう機会を作っていけたらいいかなというふうに、そういう、まあ、プロジェクトとして考えていますね。
まあ浜松の伝えじゃ無理だろうなって浜松って東と西にねイオンに挟まれていて、東のイオンと西のイオンに真ん中が魂抜かれている状態で、で、まあ、その浜松の話はいいんだけれども、結局、まあ、そういうふうにして、まあ、榊原さんは、まあ、そういうなんていうのかな、媒体を、まあ、まず多分最初に編み出して、でそこに編集者の和田さんとデザインの西村さんが協力なのかな、まあ、3人でやるっていう形でこれが形になったと思うんですけど、その間になんか例えば和田さんとか西村さんとかのお考えとか、ちょっと今日いらしてないけれども、まあ、どういうやり取りがあったのかなとか言える範囲でもいいんですけれども、なんか例えば単にパッと思いついただけだと形にならなくて、やっぱり編集者のこういう視点があったから形になったんだとか、そういうところがあったらなんか教えてほしいなと思うんです。
ありがとうございます。基本的には3人で早い段階から進めていたっていうところが、まあ、ポイントになっていると思います。なので初めにこうコンテンツが全て揃っていて、でそれをデザイナーに、デザインしてもらったというわけではなくて、実際にこう編集者の和田さんと僕がこう議論しながら、この号はどういうことが書かれていて、それをまとめるのは何文字ぐらいが適切なのかということを議論をする。でその中で、例えばまあこれぐらいの分量でフィックスして、で、各号デザイナーの西村さんがフォーマットをオリジナルの Go からこうインスピレーションを受けて作っているので、まあ、それに落とし込んで、なんでその西村さんがこういう、 こうフォーマットにしたのかっていうことを実際にこう聞き 取っていくと、うん、その中でまたあのボリューム覚悟の読み方っていうのが微妙にこう変わってきたりするので、そこであのテキストの方を変えてみたり、そういうこうフィードバックの応酬っていうのがどんどんあったので、あの具体的にこうこういう言葉があったというよりは、むしろなんというか本当にこうあのどの段階でもあのフィードバックがあの起こっていたっていうところがあの一番の特徴かなと思います。
まあ、じゃあその編集者、翻訳者、デザイナー3人で寄ってたかって、すごく手の込んだチラシを作ったっていうかまあボリュームってそのオランダの雑誌をね、あの内容をきちんと伝えられるビジュアル、きちんと伝えられる文章っていうのを、まあ、全体のディレクションがまあ編集者っていう方がいらっしゃって、で文章とビジュアルがそれぞれいて、で、その3人組で、まあ、このボリュームっていう形に、あ、じゃあロゴアウトっていう形になったっていうことなんですよね。で坂山さんがそういうなんかこのログアウトっていう雑誌を面白いなって思って、多分今日こういうね、あのなんていうのかな、インタビューの機会を、はい、あのこさえてくださったと思うんですけど、はい、そのなんていうのかな、ログアウトがその本屋さん目線なのかキュレーター目線なのかから見て、はい、どういうふうに面白いと思っているのかとか、はい、そういうあたりに入っていこうかなと思うんですけど、なんかその辺ってあります？
はい、はい、そうですね、あの先ほどの僕の話ではどちらかというと建築家の坂山としての目線から、他の建築家と違って僕はキュレーターの側面を持っているという話をしたんですね。でそれが結局自分自身がある種建築メディアの一つになろうとしているかもしれないってことが、まあ、榊原さんの話から少し引き出してもらって、でそれが結局あの建築雑誌とか建築の書籍ではあの担えてない部分を直接自分が建築家が書店にいることで、担える部分があるということなんですね。でそれはある意味では僕がお店に通い続けて、スタイル書店に通い続けてイベントをやり続ければ僕がやりたいメディア活動はできるかもしれないけども、あくまでそれは書籍や雑誌と保管関係にありたいからやってるわけであって、一方で書籍や雑誌も売れてもらわなきゃ困るとそこを考えなければいけなくて、なのでその話するためにはちょっと僕も頭変えて、今度は 書店員坂山としての話をしようかなと思うわけですね。で、まあ、書店員として考えた場合には、まあ、どう売るかというところなんですけども、まあ、書店員が本をどう売るかっていうのは、まあ、考え方によっては簡単で、あの売れる本をたくさん入荷して売ればいいんですよそれはどう売るかというよりはどう売り上げを取るかという話になっていて、どう売るかというのはある意味では読んでもらいたい本をどう買ってもらうかということですよね。つまりあの売れる本だけが読んでもらいたい本なのかということであって、つまり売れる本というのはあくまで、世間が求めていることであって、書店員が能動的に、求めていることと一致するかといったらする場合もあるかもしれないし、しない場合もあって、ではしない場合はどうするんだってために、おそらく僕とか他の伝え書店のコンシェルジュという人がいるんだと思うんですね。で僕は建築コンシェルジュなので、他のフロアのセクションのコンシェルジュとは違う点は、建築的な思考を、書籍を売るっていうところにも応用できるんじゃないか、つまり僕自身にとってのなんか建築活動みたいな、本を売ることさえ建築活動みたいなことの挑戦としてまず、面白いと思えるし、もう一つは今言ったみたいに、僕が読んでもらいたい本をじゃあどう買ってもらうかっていうところの興味ですね。で、じゃあさてログアウトはなんで買ってもらいたいかというところなんですが、この本、まあ、本って言いにくくなったな、書籍雑誌わからない、まあ、あのプロダクトにしましょうかプロダクトが、発しているメッセージの中の一つに、建築の職能を拡張せよみたいな、メッセージが入っていて、まさに自分自身が、現在進行形でかつ拡張しているわけですね。建築設計事務所にずっととどまって、建築の設計をしてそれを建てて世に通っていくってだけではなくて、あのそこを飛び出して建築家なのに、まあ、多分書店員をしてしまうなんて、まあ、僕も 調べてないので断言してはいけないんですけど、おそらくいないはずで、建築家でかつ書店員やってるのは多分僕だけなはずなんですね。だからそれは僕自身もそれは副業といえば副業なんですけど、全く違う金稼ぎとしてやってるんではなくて、あくまで建築家の職能の延長線上でやってることだと思ってやってるんですね。なのでこの本を多くの人に理解してもらうことは、ある意味では自分が目指していること、建築家の職能を広げたいということを知ってもらうことに大いに役立つわけですから、僕はこの本を皆さんに買ってもらわなければいけないんですね。でこれは僕自身にとっても勉強になったのは、僕はどちらかというと割とドメスティックであったというか、国内のことにばかり目を向けがちなところがあって、この本は、全く逆でかなりグローバルな視点から、問うているところがあって、そういう本って、そんなに多くないんですね。多分それはそういう本を翻訳する人がいない限り当然なんですが、そのまま洋雑誌として輸入して英語のまま、あるいは違う日本語以外の言葉として流通させるという方法しかなくて、伝え書店はありがたいことに洋書に力を入れているお店なので、実際ボリュームもあるんですが、今回榊原さんが、和訳をしてくださって、より、幅広い人がこのボリュームの雑誌の意味みたいなものを、知る機会を得たであれば、それをどう見せるかっていうところを、僕はチャレンジしたいかなと思って、先ほど2月6日に広島に行かれるんでしたよね。時期を同じくして代官山伝え書店でも2月の頭から、じゃあこのログアウトをちょっと見せてみようではないかというフェア企画を今私の方で、検討しているところです。はい。で
今なんかそういえばこの前この前っていうか結構前に純駆動のね、もうなくなっちゃった新宿店にいらっしゃった坂根正幸さんのことを、思い出してて、そういえば最近あまり建築家のことはあんまり話してないのかな、たまに話してらっしゃるけれどっていう気がしてて、今そのことを思い出してたんですけれど、でも確かに今じゃあ現役で本屋とつながって、で建築の設計もしながらっていうことになると、もしかしたらあんまり他にいらっしゃらないのかなっていう気が、してて、そうかそうかと思ったんですけど。